今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。さ
あ、いよいよ2010年最後の放送なわけでございますが、もう最後にふさわしくスーパービッグゲストでございます中島和樹選手、レーシングドライバーの中島和樹選手とお話をさせていただきまして、その模様を収録いたしましたのでね、今年最後の放送、ぜひぜひその僕と中島和樹選手がもう相当盛り上がったんで、おしゃべりが相当盛り上がったんで、それをね楽しんでいただけたら、もう嬉しかったのがね、最初からもうお互い人見知りっていうことをカミングアウトできたからね。僕も人見知りなんですよって和樹選手が言ってくださって、いやーもう僕も相当のもんですよ、最初お互いの軽く人見知り自慢からなったからね、相当こうなんだかんだ気があってね盛り上がったのでね、その模様ぜひぜひ、まああんまり僕はこうやってべちゃくちゃね前振りを喋ってもしょうがないんでね、聞いてください。では本日のゲストを紹介いたします。レーシングドライバーの中島和樹選手がタイムマシン部に来てくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、先ほどちょっとお話を伺いましたら、はい、人見知りということなんで、
人見知りですよ
和樹選手は。人見知り、
はい、みんな人見知り仲間という、
僕もそうです、相当の人見知りです、はい、今とても頑張って和樹選手の目を見ながら
お互いね
お互い、はい、お互いなんか威嚇し合ってるような目の、この
見出すと目を離せられない
ですよ ね、 ね、この不自然ですよね、はい、この目の合わせ方、はい、ちょっとそろそろ一回目を離して喋りましょうか、はい、そうするとこの放送中一体いつ目を合わせるんだっていうぐらいとても近いものを感じますね、この人見知り同士の。
本当にもうよろしくお願いします、ま
あ、今日はリラックスしていただいて、はい、ゆるくこうなんか居酒屋に来ていただいてる程度で全然大丈夫なんで
居酒屋乗りでじゃ、
居酒屋乗りで大丈夫です。タイマー新聞なんてもいつも真実はいつも皆無なんでまともな話一つもしないラジオなんで
酔っ払ってる程度、
あ、もう酔っ払ってる程度大丈夫です、はい、で後々まずいとかあったらピー入れますんで、
お願いします。じゃあ、
もう最悪その1時間の放送の58分ピーでもまあちょっと前衛的なラジオになりますけど全然大丈夫なんで、もうリラックスしていって、はい、それは俺に自分に言い聞かせてますね。まずでは和樹選手の簡単な経歴の紹介から参りましょう。中島和樹選手、日本人初の F1 ドライバー中島悟選手の長男として1985年1月11日に、誕生されたと、
はい、
同い年ですよね僕たちと。
ダメですね、
つまりはもう同学年ですね。
同学年、
僕1984年9月14日ですから、
はい、同じ時代を。
そういうと随分かっこいい、
かっこいいかっこいいかっこいい、
随分となんかこう乗り越えてきた感が僕らが還暦ぐらいで言っていいセリフですよ今の同じ時代をみたいな、
時代作ってきたみたいな、
今ちょうど同じ時代をこう真っ最中生きてる真っ最中な感じですからね。愛知県出身ということなんで、はい、1997年にカートレースデビュー。
そうですね、
その後ジュニアフォーミュラ F3 スーパー GT など国内でレーシングドライバーとして活躍され、2008年から2009年はなんとウィリアムズにて F1 ドライバーとしても活躍されたということなんで、はい、
レーシングドライバー、元 F1 ドライバーというか、なんというか、
元 F1 ドライバー、
はい、まあ、戻れるように頑張りたいなとは思ってますけど、
は
い、
もうそれはもうみんな応援してますんでね、はい、このカート97年にデビューということなんですが、はい、まあ、これはまあおそらくありとあらゆるメディアで聞かれてることだと思うんですけど、はい、これ始めたきっかけとかは何なんでしょうかね。
まあ、きっかけって言ったらやっぱり父親がレースをやってたっていうのが一番のきっかけだとは思うんですけど、
はい、
まあ、それ父親がレースやってたからレースも見るようになったし、
うんうん、
まあ、レースが身近にあったんで、まあ、他のスポーツ野球とかサッカーも好きだったんですけど、だから野球とかサッカーと同じようにレースが近くにあって、
は
あ
は
あ、で、まあ、その始めた時が、97年だと中学1年生です
か、ね、そうですね、
の時にこうやれるレースってなると、
はいはいはい、
まあ、レーシングカート、はあ、まあ、ゴーカートみたいな、はあ、車でレースをするっていう。
その97年までは、まあ、そういうなんかカートみたいなの乗ったこととか、
その前の2年に2年間で、はい、そのスクール学校ですか、
あ、なるほど、カートの、なるほど、
それを走り方を教えてもらえるとか、はいはいはい、そういう学校が、まあ、鈴鹿にあって、そこで2年間ずっと練習してて、
うんう
ん、でその年ではレース出れなかったんです鈴鹿では。だから、中学1年生の97年に初めてレース出たと、
うんうんうん、あのカートっていうのはすみません僕の勉強不足なんですけど、どれぐらいスピードが
一番最高峰の、はい、一番速いカートだと、速いカート その全日本選手権とかやるレベルのカートだと130キロ。
130、100キロ超えんすか？
全然超えますよ。
え、それを13とか、あの、
うん、200キロ、13の時に乗ってたカートでも多分100キロは全然超える。も
うそれぐらいの年で乗るわけですか、はい、僕はあの18歳の時に免許を取りまして、まあ、一般道路で60キロを出した時死を覚悟したので怖かったんですが、60キロっていうものは未だ人類が経験したことのない速度だと僕はもうちょっとで高速行っちゃうんじゃないかっていうぐらいタイムスリップするんじゃないかぐらいのどうだったんですか最初乗った時って。もうその、まあ、小学校例えば 4,5 年生ぐらいですか、はい、そうなった時初めてカートを乗った時
最初に乗ったカートっていうのは、はい、あのまあ、エンジンの大きさがちっちゃいカートで、はい、結構遅いと、はい、それは全然楽しく乗れたんですよ、はいはい、で初めてそのちゃんとレースに出れるような速いカートを乗った時はさすがにちょっと怖くて、はい、あのストレートビューンって走っててコーナー入る時にブレーキ踏むんですけど、
はいはい、
あのだいぶ手前からアクセルは全開なんだけどとりあえずブレーキだけ当ててちょっとゆっくり落としてからコーナーに入ってく
る。あ、
え、それでも単純にスピードがちょっと怖い時はありました、
うんうんうん、それでももう全然楽しめるぐらいのものは、
まあ、楽しいですね。でも乗ってて、
もうその時点で僕あの本当思うんですけど、もう俺は無理だなっていう僕あの自転車の坂道でブレーキを精一杯握るぐらいのビビリの子だったんで、なるほど、もうそのあたりからじゃ楽しみを感じてた。
結構やっぱりあのちっちゃい頃チャリンコでよく事故ってましたし、
あの
チャリでこけて病院みたいなのは何回かあったんで、
やっぱそんなあたりがもうレーシングドライバーになる方っていうのはもう違うんだな。
若干ネジが抜けてる。
いやいやいやいやいや。
で僕は多分だいぶまともな方です。自分で言うのもなんです
けど。それは僕は何も言えないですよね。僕の立場としては。今日はですね、まああのそういうモータースポーツの話なんかをいろいろ話してもらおうかと思ったんですが、
はい、
まあ、そういった話は、まあ、和樹選手ですから、はい、ありとあらゆるメディアでもすでにあの、はい、お話しされているということなんで、まあ、このタイマ新聞は真実はいつも皆無ですから、
はい、
だいたいあの話の内容の 80% が僕の愚痴と妄想っていうそんなラジオですから、まあ、そういった真面目な話をまあするのもどうかなと思いまして、はい、まあ、そういう話はあの先ほど和樹選手とも打ち合わせしましたが、はい、ググってくれという、ね、
まあ、中島和樹と、はい、ひらがなでも何でも打っていただいて、
そうですね、Google というものに、Google というものに検索入れておられれば、はい、どんどんたくさん出てくるんで、
はい、いろいろ見てもらえれば、
そうですね、今日はちょっとあの他じゃ聞けない話なんかを、はい、あの喋れる範囲ですよ、もちろん。
まあ、
最悪 P で大丈夫。あの P の場合必ず言ってくださいね。あたあとタイムマシンが潰れることになった場合にあれやっぱ言っちゃいけない話だったみたいになる可能性あるんで、本当にやばいやつはあの P を入れますよね。あのなかなか他じゃ聞けない話として、
はい、
小さい頃の話なんかをメインにちょっと聞いていきたいなと思って、
ね、はい、あんまりね覚えてないんでどれだけ思い出せるか怪しいですけど、ね、
まあ、そこら辺はあの、まあ、居酒屋にいる感じ で、
あの、
はい、聞いてる皆さんも居酒屋にいる感じでえ、あの半分酔っ払った状態で聞いていただければみたいな、あのなんといっても同い年なんですよね。タメなんですよね。
タメ
じゃん。
いわゆるタメなんだけど、
もうちょっとこうゲストなんだから礼儀正しくね。今ちょっとタメってことに今ちょっとこう乗っかりすぎましたけど。
なかなかね、人見知りなんでね、こう砕け、
あ、
僕も行きづらいですよね。
僕も今無理やり自分 の、 あの砕いてる感じ
です、ね。
壁をこう工事で業者に頼んで砕いてもらってる感じで、若干テンパっておりますが、タメなんですよね。ということで多分なんかこう。小学校の頃好きだったものとか結構同じだったりするんじゃないかっていう話なんかをできたらいいなと思いまして、例えば、まあ、僕らっていうのは90年代っていうのをこう多感な時期過ごしたわけじゃないですか、はい、あの激動の時代を
バブルの時代から弾けるとこまで全部見てますよね。
そうですね、バブル崩壊からの、 その、まあ、なかなか暗い事件もなかなかにぎやかだったあの90年代をこう言うとなんか今から重い話したくなるけどその時流行ったものとして僕なんかが記憶してるのは、はい、あのドッジボールとか、
あ、
僕が小学校1年生の時、僕らが7歳の時とかって、はいはいはい、ドッジボールが結構全国的に流行った頃だと思うんですけど、どうでした、ドッジボールとか、なんか外で遊ぶ遊びはなんか、
まあ、ドッジボールもやってたし、はいはい、サッカーもやってたし、
うんうんうんうん、
フットベースとかもあった ったし、
あ結構、
ね、何でも、何でもやる感じ、いろいろやってましたね。
僕の小学校なんかもドッジボール一色で、もうみんな本気でプロのドッジボーラーになれるもんだと思ってました。当時ドッジ断平っていう覚えてます？ドッジ断平っていうむちゃくちゃな漫画が流行りまして、あのボールを投げるとなぜか炎が出たりとか、
ボールがこんななんか、
そうですそうです、あの
ボールがビヨーンって伸びて、
どういった圧力がかかれば、物理学的にどういう力がかかればああいう形になるか分かんない、あのボールを投げたくてみんな一心不乱に、で将来の夢はドッジボーラーだみたいな人間だったんですけど、結構オールジャンル、
オールジャンルですね、うんうんうん、野球も好きだったし、うんうんうん、結構何でも、
あもう校庭で結構じゃあ野球もサッカーも、
校庭は、まあ、でもサッカーがメインだったのかな、
サッカーか、はあ
はあ、ドッジボールはなんかね体育の授業とかそういうところで、はあはあ、まあやればね、はあはあはあ、もう危機として当てに行ってましたけど、
ね、あもうもう全然あれですか、あのフォワードというかメインのアタッカー的な、
攻める攻める攻めると、
あの僕は大体あの最初のじゃんけんでなんとか外野に行きたいなんとか外野で、僕はもうあの平和に暮らそうよっていう何を投げ合う必要があるんだ僕はっていう人間だったんで、外野外野に行きたかった人間ですけど、和樹選手なんか結構も
うどっちかっていうとあの目立ちたがりだったんで、
結構じゃああれですか、
小学校の頃は割と出しゃばってましたね、
もう真ん中に立って、
真ん中だって当てに行くわ、とりあえず最後まで逃げたいわ、
あじゃあ僕はもうその和樹選手にボッコボコに当てられる感じの関係性なわけですね。これは小学校の頃のだから外の遊びとかって、例えばまあ、みんな結構やったと思うんですけど、秘密基地作りとか、
秘密基地はようやってましたね、
秘密基地やっぱ作りました、
うちの学校結構なんか自然が多くて、はいはいはいはい、木のなんかこうこんもりしたなんていうのかな、ね、どんぐりの木みたいなの中に入ってって、そこで弁当を食べてたりとか、
え木のその もっさりした中ですか、
もっさりした中、
だいぶ進んだ秘密基地ですね、
進んでます、
僕の時は、まあ、僕の基準で話すと、もうリスナー全リスナーもうおめえがちょっと下すぎんだよって話になるんですけど、僕の時はあの段ボールを集めて、でどっかのマンションの1階のベランダとかってちょっとこう出てるじゃないですか、はいはいはい、そこの下なんですよ、1階のベランダの下の出てる、だ人んちに勝手に入って、そっちのベランダの下の部分のこのダンゴムシとかムカデとかがうじうじいるところに、あの段ボールを敷き詰めて、
それ本当に秘密基地っぽい、
そうですよ、完全にアジトですよ、何に対する基地なのか分からず、
でも勝手に敵作ってました、ね、そういないのに
作ってましたね、勝手にレジスタンスになってましたね、
やってた
勝手な地下組織感、この
誰を相手に戦うのか分かんないけど、
小学生ごときが放課後集まって基地作って
やってましたね。
僕のもう夢はあの秘密基地で一晩過ごすっていう、
あそういうのは同じですね、
やっぱありました。結局僕はもう大人になるまで一回も秘密基地で一晩を過ごすことはできなかったんですけど、なんかもうありました、秘密基地で一晩とか。
いや一晩はさすがに木の上で一晩くぐらせなかった、
ね、まあそうですね、今度はやっちゃいますか、
やっちゃいますか大人の秘密基地、
大人の秘密基地っていう響きはちょっと何か
方向性が
若干の匂い、
ピンクっぽい、
ね、桃色の匂いが若干、大丈夫かこれは、ここはまだピーが入らないですよ、
ギリセーフ、
全然大丈夫秘密基地作りますかってすごいですよ、まだお会いして2回目なのに一緒にレジスタンスになりませんかっていう、なんかちっちゃい頃な、小学生の頃とかなんか好きだったものとか
なんだろうな、
例えば、まあ、僕ばっかの話になりますけど、カード出す
っていう、やった、
やりました、
やりましたね、
20円で1枚出てくる、
あのとりあえず500円玉を10円玉に両替します、
やりました、
レジのおばちゃんに
全両替、あの500円玉
あのビニールに包まれた束が出てくる、
そう
あれをバキッと
バキッと割るんですよ、
ね、ジャラジャラ、
あの瞬間がたまんないです、あの10円玉の束を割る瞬間がたまんないわけですよね今日は俺突っ込むぞっていうあれ僕も今までにないぐらいのトーンで怒られましたもん、親におばあちゃんからもらった500円玉全部カードラスにぶっ込んだら、
何やって
んの、ああ僕は本当に捨てられるんだなぐらいのトーンで怒られましたからねお前は何を考えてんだってもう得意満面であのカードラス何十枚を家に持って帰って、やっぱカードラスやりました、
やりましたね、
あれはだ
アホかっていうぐらい、
アホかってぐらいやります
よね、500円っていうのはあれなんですよね、500円入れると500円全部買うと絶対キラが1枚混ざって
る、ね、ああそうですね、大体それぐらいなんですよね、確率的に
500円だと何枚出てくるんですか、
100円で5枚だから大体25枚、25枚ぐらいには1枚はもうあのキラカードを持ってるか持ってないかが クラスの中にとってのなんていうかこう権力というかもう身分の違いぐらいになってきて
それすごいですね。
もううちのクラスはもう露骨だったんで、でこう金持ちの息子がいたんですけど、そいつはもう本当に 2,30 枚キラーを持ってるわけです。でそいつはもうあれをこうみんなに1枚あげるから今日僕ん家おいでよみたいなことをやるんですよ。
すごいな。
それが当然のごとく、
それあの大人になった時の姿がちょっと怖い、
恐ろしいですよ。完全に子供の頃なんだからもうちょっと純情でいてほしいのに、子供だからこそそういうのストレートにやってました、で僕はなかなかこうお小遣いが全然、うちはものすごい厳しい家だったんで、お小遣いとか全然出ない家だったんで、もうキラカードなんて数枚、その数枚でやりくりするわけですよ。数枚を眺めて綺麗だなって思う、はい、でやりくりしていたの。当時はもううちの学校はキラが何枚持ってるかみたいな、ガチャガチャとか、
あガチャガチャもなんかやってたな、
なんかそういう
かったかな、
コレクター系みたいなとかって、
あれはでも流行ってたな、なんだっけ、びっくりマンチョコ、
はいはいはい
は、はい、もう幼稚園の時から流行ってたんじゃないかな、
は
い、
あれは僕らが幼稚園ぐらいの時は多分もうピークですよね。
ピークですよね。
あれも前言えばあのお金みたいなもんじゃ、
完全にお金
言えば財力なんですよ、
財産、
子供にとっての財力なんですよね。びっくりマンチョコか、あれ
小学生にして何気にシビアな世界に生きてたんです
よ。なんか
今思うと
ちょいちょいあの表現がかっこいいですよね。シビアな世界に生きていたんで、今の子供たちに伝えたいですね、俺たちはシビアな世界に
生きてきたんだぞ、
生きてきたんだぞ、
生き残ってきたんだぞ、
あの頃からもう財力が俺らにとっては大体子供の頃って言ったらですもんね、足が速いか、
足速いはモテますよね、
まあ一番モテるのは足速い、
僕でも足速い方でしたけどモテなかったですけどね、
はい、本当ですか。あれもうリレーの選手とか、
リレーの選手に大体、まあ、ギリ入れるかなっていう、
それでこうクラスのなんていうんですかヒーローになれないというかスーパーヒーローには、
ヒーローではなかったですよね、飛び抜けてはなかったんで、
で、
あの他にもっと目立つやつがいた、マラソン大会が1位だとか、
ああなるほど、なんかね、
そっちの方で目立つ方が、
はいはいはい、もううちも小学校2年生であの7秒3っていう記録を出した子がいて、もうその子は完全にキングでしたね、その子の王朝でしたからね、そいつのもう完全王政権みたいな、そいつが一番発言力を脚力でそのピラミッドの一番上っていう、なんか随分もう文明も何もねえみたいな僕はもうあの凄まじい足の遅さだったんで、それこそ 50m11 秒とか、
マジっす
ええ、マジっす、残念ながらマジっす、これ
2桁であんま聞いたことないです
本当ですか、うん、僕の当時の目標が1桁だったんで、小学校6年生の時に達成されたのが1桁だったんです。それまでずっと2桁な感じ、
なんか早そうに見えるんですけど、
ね、あ本当ですかね。もう僕はもうあの当時ちょっとあの太ってましてね、
あ
今
あの全然想像つかないですね、
今は逆にあの誰に会ってもご飯食べてるか心配される感じなんですよ。誰全ての人にこう言われる方がこけてるって言われるのが、まあ、僕なんですけど、当時は僕 もうものすごい量食べる子でして、それこそおにぎり5つとか、
すごいですね、
ラーメン3袋とか、
マジ
あのラーメンをな俺の話ばかりですよってんで、もう当時の僕はラーメンをいかに食べるかで毎日を生きてたんで、
すごいな、
あの親がラーメンを最後の関門にするわけですよ。お前は黙ってるとラーメン食いすぎるから、うん、勝手にすると、ね、だからラーメン食べていいのはうちにあるご飯が全部なくなってたっていうルールを考え作るわけですよ、はいはいはい、だから今目の前にあるもう寮の嫌いなこのおかずを全部食べなさいって、こうサンマの、ね、塩焼きとかあんた嫌いだから全部食べて、このかぼちゃのかぼちゃ煮の家族5人分のかぼちゃ あの煮物ですよ、もう負けバケツのようなかぼちゃの煮物を、もし寮がこれ全部食べれたらラーメン作ってあげればよって言ったら、もうラーメンのためにその家族5人分のかぼちゃをいくらでも詰め込んで、母ちゃんラーメンをラーメンを作ってくれ俺のためにみたいな、ラーメンのためにあったんで当時僕の実
すごいモチベーションですね。
なんか好きな食べ物とかありました？
好きな食べ物もう昔からでも野菜はあんまり好きじゃなくて、
あ、まあ、
まあ肉ばっかり、
まあそうです
よ、焼肉行きゃ肉ばっかり、
はいはいはい、
魚はあんまり食べないし、
う
ん、
当然です、もう小学生男子の基本性能ですからね、まあ、肉好きっていうのは、
肉とご飯
肉とご飯肉とご飯であ
ったら生きていける、
そうそう、人は生きている、それで人は生きている、
間違いない、
太古の昔からそれで人は生きてきたんだから野菜なんて、
大昔が野菜なんか食べてない
ずいぶん極論ですけどね、
はい、
極論もそれぐらいでした。
もう極論言ったら、あの肉を食べれば、
はい、
牛が野菜食って育ってるんでいいやろうと。
まあ、今のちょっと整理しますとその要は俺が本来取らなきゃいけない野菜ってやつは、俺が食うこの牛が生前に、あいつがまだ牧場でのびのびと暮らしてた時に野菜食ってんだから、間接的に俺のもんだろうと。その道理はどうでしょう。その道理は結構この
盛りすぎました
ね。お母さんとの食卓裁判でもかなり不利な発言になりますね。これは和樹選手側の主張めちゃくちゃ
一周されますね。
一周ですよ、はい、裁判員もみんな首をかしげますよね。一瞬
バカじゃないので
。バカじゃないです。でも堂々と言うわけですよね。牛が食べてるんだから、もう僕のもんだよと。それ斬新だな。ただそれ多分小学生の時の俺に教えたらその通りだよって俺はその日のお母さんとのやり取りから食卓裁判で俺その説を出しますね。
今僕食べてきたから、
食べてきたから、今日僕豚肉と牛肉も食べてんだから、もう野菜どんだけ僕食べてんだよ。で子供ながら知恵働かして、牛さんは野菜を山ほど食べてるんだからみたいな、僕が今こんなピーマン1個食べるより牛さんをいっぱい食べた方が、それはそのあたりで張り手が、
マジ
だいたい母ちゃんの張り手が
痛いやつが指輪がガチンだ
った
りそれ取ってからにして、
取ってから、お母さんもお母さんその刑を執行する前に一度そのお父さんと愛を誓って指輪を取ってから僕の日なんて。そんな冷静な、そんな言われたお母さんも平手すぎてしますよね。お父さんとの愛を誓った指輪を外してくださいなと。嫌いな食べ物とか、
もうあのピーマン、トマト、トマトはね今食べれるようになったんですけどね。
ほうほうほう。
ピーマン、あとセロリ、
はいはい、
野菜は大概、
まあそこら辺は大体子供の敵ですからね、
うん、本当に
秘密基地作るのはあいつらから自分らを守るため的なもんですからね。
食べなくていいよ、
食べなくていいよ、ピーマンたちが襲ってくるんだよ。僕もそうですね、トマトはもう本当嫌いで、特にあの大きいトマト
な、
生トマトを僕はもう今でも覚えてるんですけど、カレーってやっぱりまあ全男子が大好きじゃないですか、はいはいはいはい、なんであんな素晴らしい食べ物がこの世にあるんだろうぐらいやっぱ思う食べ物なのに、うちの親はまあ栄養バランスとかもつまんないこと考えずに、細かいことをなんか気にする母ちゃんなんで、なんか野菜を食わせなきゃいけないっていうまた例の考えで、必ずトマトサラダを出すんです、カレーの時必ず。だからこの僕の楽しみが削られる、この あのトマトのぐちゅぐちゅで、
うわ嫌なもの見ながら
そうそうそう、
カレーを食べないといけない。
そういう時って先に好きなもんから食べます。
僕は、まあ、トマトだったら食べなかったですけど、
ああもうあれ一貫として、
うち割と優しかったんで、
はいはいはい、
てかうち、多分誰一人トマト、母親以外トマトダメ、
ああもう家族みんな
食卓に出てこない。
ああなるほど、
もう結構あのそこら辺はあの甘やかされてセロリもね、ピーマンもね家で食べたことない、学校だけですね、あの先生に全部食べなきゃ遊びんちゃダメ、
ああありましたね当時、そう、
まあ、なんとかしてねズルするんですけど机の中に放り込んだりとか
机の中放り込むってズルは、まあ、みんなやるじゃないですか、あの違法行為はみんなやりますけど、
はい、
あれって後悔するの自分ですよね。あの机を開けるたんびにだんだん廃れていくあいつがいるわけじゃないですか。だんだんあいつがこう恨みを持って俺を見てくるわけじゃないですか。うちはもうものすごかったんで、ご飯に関しては、食べない限り寝れない家でした、
ね、地獄っすね、
地獄でしたよ。僕は本当魚が苦手だったんで、本当一番すごかった時は6時から食べ始めて9時まで粘ったことがありました。
食べない、
魚を食べれなくて。でもうちのおかんはもうそれこそ絶対的なもう権利者だったというか絶対的な王だったんで、この魚を食べないんだったらあなたは今日24時間起きてなさいみたいな。でも最終的に外に出されるわけですよ。もう島流しですよね、子供の頃で言うと。
外に出されるはよくあります
ね。あ、やっぱありました。
喧嘩すると出てけって言われたら出ていくと。
あ、もう自分から
結構出てきてましたね。
おーすごいな。
出てったからってどこに行くわけでもなく、
はいはいはい、
一番遠くにいて近くのコインランドリーに行って漫画読んでるとかその程度なんです
けど。いやでもタフですね。それいくつぐらいですか。
小学校、あでも中学校なってたかな、もう。
あーはーはー、
もうそれぐらいの時は。
僕は結構小4ぐらいでも外出されたら号泣してましたからね。
あ
結構なんだかんだ言っても甘ったれの子なんで、生きていけないよと。こんな所沢の埼玉県の所沢なんていうそんなところで僕一人じゃ生きていけないよって無理だよお母さんの助けがなきゃ。でも すごい、ちょっとすいませんね、今気づきましたが相当暑いですよね今。
暑いですね。
僕もかずきの汗が、笠原君ちょっとクーラーをつけようか。今喋りながら汗が2人とも、どのあたりで一番熱くなったんだ。多分あの 牛の
牛からテンションダダ上がりの、
テンションダダ上がりのそうだそうだ、まあ、食べ物の話。あ、ちなみに僕の嫌いな食べ物はあの冷やし中華っていう。
冷やし中華、
冷やし中華一番ダメなんです。
珍しくないですか。
でもこれはもう ありとあらゆる人にやっぱりなんで嫌いなのみたいな。ラーメンとかうどんとかそば大好きなのに、はいはいはいはい、冷やし中華は僕は具合が悪くなりますね、食べた瞬間。
もう味、
そうなんです、あのこれは本当に冷やし中華嫌いな人は分かってくれるんですけど、麺についてる味って分かります。
ソフト麺的な味、
なんかあのなんか独特の、
あんまり気にしたことない
ですね。そうなんです、これ冷やし中華食べられる人にはこうピンとこないらしいんですけど、僕昔好きになった女の子が冷やし中華嫌いで、その麺の味が嫌いっていうので僕は本当運命を感じた。
おー、この子しかいない、
もう完全に振られましたね
そんなことはどうでもいい、
そんなことはどうでもいい、この麺の味の悪さが分かるお前とはもう一生俺たちはこれはもう指輪をつけるしかねえなと思ったんですけど全然通じなかったです。僕はもう冷やし中華がダメで、母の愛がこう作った冷やし中華だったんですよ。やっぱラーメンが大好きだったんで、はいはいはい、やっぱ夏の暑い時にラーメン食べるのはやっぱかわいそうだから、もっと美味しいものがあるのよ、冷やし中華っていう冷たいラーメンがあるのよ、量つって食べた瞬間、これは僕は本当に死ぬかもしれない麦茶で延々と流し込むっていうまあそんな、まあ、好き嫌いの話もあり、珍しいです、ね。まあ、ちょっとあの戻ると、はい、なんか小さい頃ハマっていたものとかで、これ僕意外だったのが BB 弾は集めてなかった。
集めたことある人いないと思うんですけどねあの BB 弾って撃つもんだと思いました。
これがあ
けど
これ BB 弾撃つになるのは大体小5小6ぐらい、
まあ確かに、はいはい、
幼稚園ぐらいの時って拾うものだった。
あの普通ね落ちてないんじゃないかなと。愛知県岡崎市では落ちてなかったな。
あ、これ埼玉県所沢市ってのは不思議な町ですね。これ埼玉県所沢市はありとあらゆるところに BB 弾が落ちてるんですよ駐車場なんか行けば山ほど落ちてるんですよ BB 弾が
謎ですね
これでも正直謎なんですよ。僕今実家に帰ってこう駐車場とか見ても落ちてないんですよね。だからあの90年代の時だけ
多分中学生あたりで打つのが流行ってたんじゃないですかね、もしかしたら。
そこか。僕ずっとなんかそのおもちゃの国の神様みたいな人が気まぐれだと
バーって前
に、バーって豆まきて期待ゴーストでこれ子供好きだろ
拾ったけん
拾ったそれひどいなそれなんどういう気まぐれなのその神様はそれなんか天使たちが来て子供たちがおもちゃ不足で嘆いてますみたい なんか神様たまには子供たちのおもちゃこれあげときゃいいだろザーッ BB なんですよ大丈夫子供はなんかボールとか球好きだからよそれで俺たちはそれを喜んで
拾った。ちなみに拾った子供はどうしたんですか BB だ。
もう拾ったやつをフィルムケースにびっちり入れるのが
で持ってるやつが偉い。
もうそうなんです結局財力ところがして財力全てだったんでフィルムケースの中にこう並々に入れるのが夢で、でそれをこう何個も 何つつもこう眺めて俺も随分持つようになったなと、随分俺もこっちを稼ぐようになった、俺も男としてそろそろ独り立ちしていいなっていうのを大体8歳とかの頃にBB 弾を見てこれで俺も一人でやっていけるなみたいな。あ、やっぱ BB 弾集めこれ結構人によってそうなんですよ。落ちてた地域と落ちてなかった地域、
所沢以外にもあったんです
か。所沢以外にも一応僕が確認してる中だと、まあ、一緒にラジオやったエバタっていう、はい、女がですね、自分が住んでいたあのエバタがいたのはなどこだっけ、あれは水戸にはあったと。今ちょっと収録場所に見学に来てるんですけど、水戸には BB 弾落ちていたと。透明なやつ
透明見えないやつ
透明 あのクリア BB 弾覚えてます。
初めて知った、聞いたこと
ない。 BB 弾ってのがあるんですよ。
BB 弾はオレンジ色だと思ってます。
あ、もうもう それはもう一番雑魚の BB
弾、雑魚ね
これ覚えといた方がいいですよ。この先
透明オレンジの上には
オレンジの上に
頂点に透明、
頂点にあのエメラルドグリーンの透明の BB 弾、あ、エバッタがすごいなそれが BB 弾の神様なんですよ。それ1個で黄色の BB 弾50個分ぐらいの価値があるんですよ。
すげえ
で
メモメモ
あの計算をちゃんとメモっといた方がいいかもしれないです。大体あれ1個で50個交換してもらえる、量で取るかあのキラキラを集めるかっていうあれなんかこの大丈夫かな、うちの地元あ、打つ方やってました。
打つはまあパチパチやってましたね。
銀玉鉄砲みたいな、
はい、まあ、その前にあの火薬がなんだろう、
はいはいはい、
バンってなるだけ、
分かる分かる分かる分かる、
だけの 鉄砲みたいなリボルバーの、
ってのリボルバーのやつですよね。
輪っかになっててツンツンツンって回
収
して
あの
バーンみたいな
バーンって音が出る、はい、今考えるとあぶねえ駄菓子屋で売ってたなと思うけど普通に
やってた。
あの火薬をなんか詰めて出す鳴らすだけの、はいはい、あれもっとちっちゃいの覚えてます？手榴弾みたいなやつとか。
ああ、知ってるような気がする。あ
のリボルバーで売られてるのってリボルバーのやつって大体300円ぐらいのちょっと手に持てるぐらいのやつじゃないですか、はいはい、ガチャガチャでなんか手榴弾みたいなやつにそれこそ火薬もうほんと指の先ぐらいの火薬を詰めて、はい、でこう投げるとバーンってなるっていう、
まあ、あったあった、
まあ、今確実に PTA からクレームが来るような
ですね。
確実に怒られるやつは
完全校長先生に禁止されるやつ。
そうそう、あーもうその禁止ネタになったらいっぱいありますよねこれありますよ ね、
すね、
規制ですよ、
規制いろいろ入りましたね、
いろいろ入りましたねいろいろ入りましたね
P が入りました、
ね、いろんな条例が作られましたよね当時。
さあ、なんだろうな、クレヨンしんちゃんとかね。
ああ、クレヨンしんちゃんの
言葉を真似するな、
はいはいはい、
全校集会で言われて
全校集会で校長先生が出てきて今日みんなに大事な話があるっつってクレヨンしんちゃんのモノマネをしちゃダメだ
ダメだ、
ありましたね、ゾウさんゾウさんとか、うん、ダメだぞみたいな、
そんなこと人前でしちゃダメだおケツ出すのもダメだ
それはお前大人になったらな、それ刑犯罪だ立派な犯罪なんだって公然わいせつ罪と言ってたねみたいなクレヨンしんちゃんはもう相当流行りましたよね。
まあ、流行ってましたね。
あれだって子供のカリスマでしたもんね。
カリスマ
でしたね。完全にクレヨンしんちゃん
は。それやりますよね。ケツだけ成人とかね。
ああ、やりましたね。
絶対できないですけど、あんな風になんないですけど、
ね。そうですね。あんな風になれたらむしろ怖いですからね。
はいはい、あの雑技団入れちゃう。
あの雑技団入れますからね。ケツだけ成人。なんでかかんないけど、まあまあ、これは P 入るかも分かりませんけど、はい、子供の頃脱ぐの好きですからね。
でもね、脱いだことあるかもしれない。
あ、やっぱりありますか。
あんまり、ね、記憶に残ってないですよね、
は
い、
僕も
多分都合の悪い思い出はどんどんなくなっていくもんだと思うんで、
僕もそうです。あの大体今大人になってから喋るとまずいだろうなって子供の記憶がだんだんどんどん削れていくんですけど僕かすかに覚えてますからね。あ、俺もラになってたなっていう
ラにね、
ラになって、今でも公園とか行くと、あの昼間とか公園とか歩いてると時々すっぱだかの子供います。
マジ
っすか。この間僕あの映画のショーシャンクの空にっていう、 あ、
はい、
あのタイトル見たくなってる子供います。全裸で両手広げて
雨に打たれる
公園の水飲みの風景あるじゃないですか。 あれを体に浴びてるんですよ。多分あれ5歳とか4歳5歳ぐらいの子が、あ、ショーシャンクの空に脱獄したあの主人公になってる。
すんげえハイレベルな5歳ですね。
相当ハイレベルな5歳いましたからね。やっぱ子供の頃のあの何なんですか、ラに対する全ラに対する憧れみたいな。これ大丈夫なのかな。子供の頃ですから、
子供の頃ですから、
子供の
自由ですよ。
規制が入ったのだとあれだな、あのなんかバトル鉛筆って、あの鉛筆にドラゴンクエストの絵が描いてあって、
なんかスライムとかね、
スライムとかドラキーとか描いてあって対戦させるっていうのが、
これ規制、
これがそれだけだったらよかったんですけど、まあ子供ってのは本当にまあもう真っ黒なやつらで、本当あいつらほど真っ黒なやつらいなくて、負けたら相手のバトル鉛筆を、勝ったら相手のバトル鉛筆をもらえるっていう、
はいはいはい、
なんですか、ちょっとしたギャンブル的な、これがものすごく流行りまして、やっぱ博打が入った方がみんな盛り上がる、
はい、まあやりますよ、ね、
そんで大体こう白熱するそのなんていうんですか、その賭博がそのカジノが全盛期の頃はいいんですよ。みんな相当金を突っ込んで、
はいはい、
あのどんどん新しいバトル鉛筆を買ってきてやるのはいいんですけど、そのうち泣くやついいんですよね。
いますね、
ああいうのって絶対
先生にチクるやつ。
そうなんですよ。でなんかお上にチクんですよね、はい、こうもう国のそういう機関にチクっちゃって、はい、先生という一番偉いお上が規制っていう、
上からドカン、
上からドカンっていうバトル鉛筆が規制
になったな。
あとなんかあったかな。
うちめんこがそんな感じだった。
ああ、はいはい、
めんこも、まあ、負ければ取られると。
そうですね、
弱いやつはどんどん取られると
、はいはいはい、
もうね、強いやつはどんどん儲けて、弱いやつはどんどん取られて。
でもまあまあこの世の中はそういう世界ですからね、
子供の頃からね
やっぱり弱肉強食なんですよね。
厳しい世界でしたね。
僕なんかがっつり取られる人間でしたけどこれちゃんと言ってきますけど、僕取る側の人間じゃなくどんどんどんどんパーティーがいなくなるんですよ、僕から
寂しくな
る、寂しくなる、スライムたちがいなくなるんですけど、僕はそれでももうそういうもんだからって、やだから僕は勝負をしなくなりましたね、途中から。
頭いいパターンです。
あの周りでガヤですよ、ね、周りを盛り上げるなんか司会の役とかやる人間ですよね 西ドラキ東スライムナイトみたいな E1 の人間でしたけどね。やっぱそういうなんかギャンブル的な、
まあ、メンコでもそうだけど、あとあれかな、机の上で消しゴム落とし合いっこしたり、
あれやりました、あの
やりましたよ、
机の上コロシアム的
な。なんか消しゴムから、消しゴムだんだんこう、はい、なんだろう、改造しだして表面のサラサラをまず取る、
はいはいはい、
滑らない、
あの粉を取るわけですね、はいはい、
で、まあ、できるだけ大きくて薄いやつを取る、はいはい、
これちびっ子たち聞いとけ、これちびっ子たち今ひょっとしたら小学校で大ブームかもしれない。中島和樹選手にいい消しゴムの作り方を聞けるとは。
最後一番最強だったのは、はい、あのでっかいなんか消しゴムで、なんか表面に根性とかなんかね書いてある漢字2文字ドカーンって書いてあるでかい消しゴムがあって、
あ、なんか面白消しゴムみたいな、当時なんかちょっとおもちゃみたいな消しゴムいろいろありましたもんね当時。
それが出てくるともう横綱 で最強なのは、それの裏になんか知らないですけど穴開けてて、
ほうほうほう、
穴をいっぱい掘ってあって、
はいはいはい、
ベタンってやるともう動かないんですよ、机の
上。ああ、なるほど、その穴がいい具合にこうブレーキかかって、
そう、で誰も勝てないと。でそれをやりだしたら、はいはい、廃れましたね。
あ、もうだから、あの極めすぎちゃうとそうなんですよね。
極めたらもう、
だってそれ以上いったらもう消しゴムじゃ勝てないって話になりますもんね。これ僕の学校だと、これ僕の学校だけだと思うんですけど、フィルムケースの蓋
が
その役割で、なんか図工の時間かなんかでフィルムケースで工作を作るみたいなやつがあった時に、その蓋だけがすごい大量に余って、もうそれこそ何百個っていう蓋が、全校生徒分の蓋が余って、それをこうもう拾ってきて、なんか改造もいろいろするんですよ、
はいはい、
なんか重りをつけたりとか滑り止めをつけたりとか、なんかフィルムケースの2つをこう結び合わせたり、接着剤使ってつけたりとか。で僕の方の衰退も大型がやっぱ始まって、はあ、どんどんなんかフィルムケースを最初は1個だけだったのに、そのうちなんか人によっては10個ぐらいのフィルムケースをこうくっつけて、なんか一つの恐竜みたいなのにしだしてから方向性がこうな
って違う方向に、
そうなんですよ、なんかアートを極めるみたいな、それで衰退しましたね。
そう、なんかあと作るって言ったらミニ四駆とか、
ね、ああ、もうこれはもう、
ま
あ、
ガチで流行ってましたね。
ガチで流行りましたね。
ミニ四駆もでも財力の世界ですよね。
もうあれはリアルな財力の世界、
ね、お金持ちの勝ち、
完全にお金持ちの勝ちですからね。僕あ、どうでしたミニ四駆とか、どれぐらいハマってました？
まあ、タイガーの新しいのは、あのなんだっけ、コロコロコミックに漫画あったじゃないですか、
はいはい、レッツ&ゴー、
はい、レッツ&ゴー、
レッツ&ゴー、
新しいのが出るたんびに、まあ、まず買います
よね。いいなもう
みたいな感じで、
もうこれまた僕んちは、僕じゃもうごく普通の、別に普通の公務員の家なんで、特にこう生活に苦しんだ覚えも曲もないんですけど、とにかくお小遣いに関しては異常なぐらい厳しい家だったんで、本当僕は今でも覚えてるんですけど、7円足りなくてビークスパイダーが買えなかったって、
悔しい、
たった7円ですよ、たった7円を何回計算しても大好きなミニ四駆のビッグスパイダーが新発売になった時買えなくて、もう泣いたの覚えてますからね。
そうですよ、自販機回りしないと。
そうです、自販機回り一枚、あのドームのやつが
1枚あれば
買えるのに、それぐらいギリギリの中で、でもそれでも結構僕は突っ込みましたね、まあ、持ってるお金は全部
持ってるお金大体いきますよね。
で、あの友達が使わなくなったパーツも全部、
あ、大体リサイクル、
リサイクルですよ。
頭いいっすね。
もう僕はあのもうそういう風にうまくハイエナのように、もうちっちゃい頃からやっぱりこう運動もできないし、頭もあんまり良くないと、もう生き方がクラスのポジションは常にハイエナのようにっていう、もう大体小1ぐらいで意識するんですよね、自分のクラスの位置みたいな。でどうやら俺はあそこに行けねえな
ポジションを理解して、
どうすれば俺はうまいポジションに行けるかってなった時に、僕ミニ四駆に関してはリサイクル で、まあ、これはまあもう僕ラジオで一回喋ったんですけど、今でも覚えてるのが、お金持ちの子たちだけがこう集まって、まあ、その親御さんとかが全面協力して、
は
い
は
い、超でっかいコースを作ったんですよ。もう全長それこそまあ50メートルまで行かないけど、結構20メートルぐらいのどっかの会議室を一室全部借りて、もう何個もレースのなんですかコースをつなぎ合わせて、で自分たちだけのなんとかカップみたいな、コロザーカップみたいなのをやったことがあって、で大体そういうお金持ちの主催者側の子供たちはみんなガンガン飛ばすんですよ。で僕なんかもおまけで呼ばれたような子なんで、で全然こう大してこう速くないんですよ、やっぱりリサイクルのパーツだから。でお金持ちのお母さんに言われた屈辱的な一言が、あの車は安全運転なのねっていう、
うわ
子供ながらに
シビアな世の中ですね。
これシビアな世の中ですよ。 これはもう今やり返してやりたいな。
見返してやりたいですね。
今見返してやりたい。今
どうだと。
でも今多分そいつの子供とかちゃんと就職してちゃんと、俺まだフリーターだからそこら辺はあのまだ財力でもあんまり全然及ばないし。でもこの年でミニ四駆やったら絶対面白いですよね。
いや大人がいっすよね、完全に
大人がい
っす。こっからここまでみたいな。
こっからここまでのパーツ全部みたいな。
はい。
であれですよね、肉抜きとか。
肉抜きして、肉抜きね、歯医者の息子の友達がいて、そいつねヒーローでしたね。
もうだって
あの歯削るやつでウィーンってやつ。
やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ。
ね、完全力使いまくってましたからね。こっちは頑張ったのドリルで穴開けて切って削ってみたいな。
そうですよね、
穴開けるとこ間違えると折れちゃって
みたいな。もうそうあの攻めすぎると折れるんですよね。ボディがそいつちょっとずるい
ずるい、本当にずるい。
親許したんだ。
ヒーローしたよマジで。
すごいな。あとはミニ四駆だと他にはポケットモンスターとか。
あーポケモン走りですよ。
あもうだって
僕らが小5ぐらいの時に初めてあの、
ね、
何赤と緑
ですよ、ね、
が出た。
確か僕小4だったと記憶するんですよ、ね、僕らが小4とかもう小5なるぐらいの時に
あ
の、
まあ、テレビ CM でこうやって回してたイメージ。
うわそこまで覚えてない。
そんな CM があったな。
なんかでも全然アニメとかなる前ですよね。
全然
なんかゲームとして一番流行った。その後って割とキャラクター的に盛り上がったけど、
そこはもうついていけてない。
もう全然僕らもついていかなかったけど、うん、もうあのゲームの頃は
面白かったですね。
同じくあのポケモンマスターを目指したわけですか。
目指しましたよね。
やっぱり
151匹までいけなかった。
いけなかった。いやー和樹選手これ俺たちにもう一回挑戦するべきなんじゃないですか。ポケモンマスターポケモンマスターの道
やっちゃうんすか。
いやーやっぱ俺たち夢を諦めましたよ。
ちょっとね挫折しましたね。
挫折しました
ね。途中からだんだん強いやつだけ集めて全部レベル100に上げて、
そうそう
対戦しだすと。
そうそう
大体そういう
そっちに行っちゃいますよね。
でみんな使うの一緒みたいな。
そうなんですよ。
覚える技も一緒。
だいたいリザードンとかのミュウツーとか手に入れたりとか、伝説のポケモンのあの3匹のサンダーとかね。
ちょっとファイヤーだけ弱いから。
そうファイヤーだけ。なんでそんなコアな話ができるの。すごいですよ。ファイヤーだけちょっと弱いなっていう。これも今のちびっ子たちちんぷんかんぷんだけど、ファイヤーだけちょっと弱いですよね。
弱いんですよ。
本当に
使えない。
ファイヤーだけスタメン入らないですよね。この話ができると思ってなかったら、ファイヤーだけちょっと弱い。これやっぱあれなんですね。もう愛知県も埼玉県も共通なんですね。
日本全国多分一緒ですよ。
じゃあ当時お会いした時、ファイヤー弱えよなって、ファイヤー使えねえよなって話を多分してたんでしょうね。それ嬉しいな。多分当時の小学生はなんか東京ドームに集めたら伝説のポケモンの中で一番使えないのはファイヤーって。
みんなで
みんなでファイヤーって。かわいそうなファイヤー。うわ嬉しいな。僕の友達一人いましたよ、151匹全部集めたやつ。
ポケモンマスター。
ポケモンパスタ。ポケモンマスター。ポケモンマスター。
何のメニューですか。
ポケモンパスタって言っちゃいましたけど、相当グロテスクなメニューに。スタメン落ちしたポケモンを
ファイヤーが取り出しね。
ファイヤー取り出し。まあね、いい具合に煮込んで。トマトソースであえて。
ちょっと食べたら辛いみたいな。
他のポケモンたちが食べたら辛い。それ安易ですよ。それは安易です。
これ全部ピーって入れた方がいいんじゃないですかね。
いいですかね。サトシがね、サトシがちょっと辛めだな。他のポケモンたちがガクガク震えるそれ見て、ああなるんだ俺たち。ピカチュウあたりがガクガク震えて、これやられる前にやっちゃうのダメだろ。これピーだろ。これはピーだろ。今白黒やってる子供たちいるんすよ。今白黒で一緒に目指そうね、ポケモンマスターって言ってる子たちに。ポケモンパスタからこんなに焦げちゃうと、これまずいっすよ。これはまずいっすよ、和樹選手。もうなんだ、そうポケモンマスターになった男は一人だけいて、もう何でもね話になっちゃった。あそうぐらいですもん。でもやっぱりマスターになって最初はやっぱみんなもチヤホヤするんですけどね、だんだんそのおかしくなっちゃって、そいつはあポケモンをちびっ子たちに売るっていう。ディーラーっていうのはあのブロッカーっていう、
だいぶグレーというかほぼブラックな、
真っ黒なやつですよ。ポケットモンスタードクロってやつ。もうドに真っ黒な。ちびっ子に対して1匹50円とか、レアなやつは100円とかで、
すごいな、そのこの将来が気になります
ね。そうです、今どうしてんだろ、あいつ。
すんげえ金持ちになってるか塀の中かどっちか。
どっちかですよね。ちょっとあんまりこう触れたくない方になっちゃってる可能性も。まさかこんなポケモンの話でめちゃめちゃ盛り。あとまあここら辺なんか全部まあ僕たちの世代結構共通して流行ったものだったりするんですけど、はい、なんか自分だけのブームとかってありました？もうこの遊びはさすがに俺だけしかやってねえだろうみたいな。
学校内でもなく、
あ、もうそれはもう学校内でも家でも、もう
どこ、ああ、うちの我が家限定、はいはい、僕と弟限定なんですけど、はい、あのちっちゃい子がね車のおもちゃに乗って足で漕ぐや、はいはい、足で蹴って走る、
あ、本当にあの幼稚園ぐらいが乗るやつありますね。
あれを普通に小学校の中学年高学年までやってたかな、乗り、
はいはいはい、
家の中で2人でレースみたいな、はい、
兄弟で、
兄弟で
そう白熱する、
白熱しました、ね、
そこでグランプリが開催されてたわけです。
コースがあるんですよ、家の中に。
コースがあるんですコースがあるんだ。
で子供の部屋からキッチンを通って
あるわけですね。
廊下を通って玄関で U ターンして戻ってくるみたいな
今全部あのコース解説が、コース解説が今やっぱあの大体廊下の直線でどんだけ攻められるかみたいな。
廊下はフローリングなんで結構滑る
そこでどんだけスピード出せるかみたいな
廊下からこうキッチンに入るとこであのなんかドアの段差みたいなそれをどれだけ乗り越える
その攻略するわけです。
攻略があるんです、
ね、今の仕事につながる人が当時からそれはすごいですね、中島家ならではっていうか、
よく考えたらそっからカートを始めたみたいな、ね、自分で漕ぐのはもういい
これ和樹選手他のメディアでもインタビューで自分のルーツを聞かれた時に
これね言ったことないですね。
あ、でもタイムマシン部で初ルーツ、
初公開
ルーツ僕なんかはもうあの、まあ、本当誰にも理解されないやつだと出席簿ごっこっていう、
なんすか、
まあ、相当この話をするとカウンセリングとか進められたりするんであれなんですけど僕あの小学校1年生の時に出席簿を見るのが大好きで、あの先生が出席簿をチェックするのが好きで、あの名前に書いてあるところに斜線をどんどん入れていくじゃないですか。それがもう僕好きでしょうがなくて、自分もあれがやりたくてしょうがなくて、で家帰って自由帳にマス目を書くわけですよ。もう100個ぐらいのマス目を書いて、で当時字とかあんま書けないから名前は書かないんですよ。そのマス目に延々と斜線を引いていくだけの遊びを小1の時大ブーム来まして僕の中で自由帳見ると、当時の自由帳見るとマス目にびっしり斜線が引いた、時々丸とか
丸
とか
時々丸ほぼ欠席、
ほぼ欠席斜線のほぼ欠席、もうそれが延々と書いてるだけの、なんか気持ちよくなっちゃうんですよそれ。これ多分
越に入っちゃう、
越に入っちゃう相当この気持ちよくなっちゃう。それなんかもうさすがに俺だけな感じでした、
ね、それ他にもいたら怖いっすね、
そうですね
何人か集まって黙々とやってたら怖いっ
す。他にもいたら僕正直友達になれる可能性少ないですからねお前何やってんのって思いますなるほど、まあ遊びの話はまあ結構もう時間もいっぱい喋っちゃったんであれなんですけど、まあここら辺定番の話として、
はい、
初恋とか、
初恋ね、まあ、
ちっちゃい頃の恋バナみたいなのが聞けたら、
あ、まあちょっとなんか具体名を挙げちゃうと恥ずかしいんで、
は
い、
あまあ
れなんですけど、はい、まあよくありがちな話かもしれないですけど、はいはい、まあ大体好きな子にはちょっかいを出すと、
もう絶対やりますよね、
いじりますよねいじって倒して怒らせて、
そうなんですよ、
追っかけられる楽しくてしょう
がない、その時
エツに入りますね
てか当時の男はもうそれぐらいしか知らないですね相手との交流術なんか、だって学校終わりにちょっと駄菓子屋でも一緒に行くみたいな一緒に豚麺食う
気持ち悪い、
だからこの間コンソメパンチさ手に入れたんだけどみたいなとか
一緒にどう
一緒にどうコンソメ一緒にどうみたいなないですもんね、ファンタどう一緒にみたいなファンタのテイスティング会があんだけどみたいなとかないですからね
ちょっとレアなやつが、
そういうやつないですからね、なんか大体こう変なあだ名をつけちゃって、
あ、
まあ、僕は大好きだった女の子に落ち武者っていうあだ名をつけて
そう、なんか名前だけ聞くとすごい子に聞こえますけどね、
ただものすごく可愛い子なんですよ、フランス人形みたいなちょっとハーフっぽい顔立ちで色が白くて目がパッチリで、もうクラスのアイドルみたいな子に
落ち武者
落ち武者っていう、もう本当ごめんなさいだけど 本当俺だからだ、俺だからだけど、タイムマシーンで、ね、もし俺が小学生の時戻れたら自分だから自分をぶん殴る子供殴るなんてことは絶対ないけど、俺はぶん殴る自分のことを。お前ふざけんなよお前、小学校4年生の女の子に向かってお前落ち虫やったでもそれで相手が怒ったりとかするのがもうそこで繋がってる気に、もう
繋がってる気になりますよね。世界がキラキラして
ますね今で言うとこのレインボーブリッジあたりシミュレートしてる感覚なんですよね。あの廊下を追いかけられてる時が
最高に楽しい、
最高に楽しいですよ。これはもう全男がそうですよ完全。何なんすかね。で大体こうちょっとしてから後悔したりとかね、大体そういう
心が痛む、
心が痛むってやっぱ嬉しいな、その話が聞けたのがすごいあもうなんだか結構な時間になってしまったんで、ちょっとだけですが、あの時間がまだ大丈夫なので、あの質問が少し来てるので紹介しましょう、
はい、
ラジオネームマーティー、疲れや時差などでレース中に眠くなったりしないんですか。
眠くなる、
運転中に眠くなったりしないのがっていう
運転中に眠くなることはありえないですね。
ですよね、これは
レース中はね、はいはい、あの普通の車の時はなります。
ああやっぱり
もう結構あの瞬きしたら帰ってこれない
み
た
いな、あ結構
そのまま連れてかれる
みたいな、結構ギリギリで
よくあるんで、そういう時は素直に寝ます
あの僕けど、はいはいはい、あの僕なんかはあれですよ、自転車この間乗りながら寝ましたから、3回寝て
チャリで、
はい、チャリで3回ともあの道路の草むら突っ込んで、で最後自分が心配になって押して帰りましたから、ね。
でもまあ、レース中寝るはね、さすが
にありえないですよね。
レース中はもうなんか何がどういう状況でも、
はいはい、
シャキッと、はいはい、鼻水ずるずる、僕鼻炎持ちなんですけど、
はいはい、
鼻水ずるずるで鼻水垂れながら出てっても走り出したらシャキーンとしてるし、
あ、
まあ、眠気もね、うんうんうん、ない。ただあのなんだろう、テストって言って、まあ、練習する日があるんですけど、はいはいはい、その時って結構あの車に乗りっぱなしで、
うんうんうん、
走ってて戻ってきて、うんうん、10分空きとか、
はいはいはい、
で車その間にいじってる、はいはいはい、そういう時は眠くなって、はい
はい、やっぱ
結構寝てたり、
疲労とか結構きますもんね。
きますね、やっぱり朝早いんで、だいたい7時前に起きてて、
あなるほど、
で9時から5時まで走りっぱなし、
お結構ハードなんですね。
でまあ走ってきて戻ってきて、どうだったって聞かれて、あだこうだ言った後の10分とか結構落ちてて、たまにヘルメットコーンってやって起こされる。
あでもまあでもそれはもうその走ってる時の集中力、集中とかがあるからですよね。もう嬉しかったのが、今僕も鼻炎持ちなんで、もうそこの今度鼻炎トークで僕1時間ぐらい
入れちゃいますね。
僕ももうラジオやってる時は鼻水が垂れ流さって、もう何にしようが、もうよだれ出ようがどうだろうが喋ってた汚れな
見えない
汚れな置いて、今なんか多分今リスナーが何人かイヤホンを取ったと思います。なんか汚い気がしてなんか
出んか
嫌だ、ね、なんか音声に混じってその鼻水が出てきそうだなるほど。もう一個、ラジオネームかんなぎ26歳女の子から、
はい、
一番好きな車は何ですか。
車、
はい、
難しいですね。僕あんまり車興味がなくて、実際のところ
ほうほう、あ普段はあまり乗ったりしないってこと
ですか。いや運転するのは好きなんですよ。
ほうほう、
その車自体に、
あなるほど、
別に何でもいい、
あの
走って
走れれば何でも、
まあ、楽しそこそこ楽しければ何でもいいと、うん、であと僕は、まあ、あのトヨタ自動車に若干お世話になっているということで、
はいはいはい、
あの好きな車言うと大体 P を入れてもらえる
と
かな
る。ああとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとうとう乗り物で、これなかなか、そんな、そんな乗り物の選択肢そんなないけど
どうですかね。あ、まあ、電車とかは、うん、ちっちゃい頃は電車ちょっとやっぱり好きだった
。
ああのプラレールから始まり、
はいはい、
N ゲージにちょっと行ってみたいなことは、まあ、普通の男の
ように。あ、まあ、プラレールクラスはみんなやっぱり入りますからね。基本なんか車輪ってものに男は
車輪にロマンを感じるのかな。
なんか車輪がついてったらもうなんかかっこいいみたいになりますもん、ちっちゃい頃あ あれ不思議だな、はい、そういうとこなんでございます、まあ、ちょっと質問でした、まあ、ここまでちょっとなんだかいろんな話でもう盛り上がありがてえってことに、まあ他じゃ聞けない話を、
本邦初公開ばっかりですよね、こんなネタは
初公開ばっかりだし、他で盛り上がるのかって話も
これ、25歳じゃないか分かんないかもしれない、
分かんないです、なかなか分かんないですね、ポケモンパスタは今日だけ盛り上がったような感がだいぶありますけど、
これあとでクレーム来るかもしれない、
これもうそしたらもう僕らがもう、いくらでも謝ります、全然大丈夫、そのあたり全然大丈夫ですこのあたりで、来年の話をちょっとお伺いして、
はい、真面目な話、
はい、真面目な話をちょっと
してみます、そうですね、まあ、この時点で、
はい、
ちょうどまあ発表するぐらいのタイミングになるのかな、
おお、はい、
ということで、
はい、
まあ、来年、僕は去年2009年まで、
はい、
F1 というレースの中でレースをしてたんですけど、はい、まあ、2010年お休みを挟んで、はい、2011年はまあ日本の国内で、
はい、
フォーミュラ日本という、
はいはいはい、
まあ、F1 にみたいなレース、
はいはい、
とあとスーパー GT っていう耐久レースと、はいはい、まあ、それに出るということになりまして、はい、まあ、日本でね、年間どっちのレースも合わせると十何回も走るんで、
お、じゃあ、
ぜひぜひ、見に来ていただけたらなと、盛大に宣伝させていただきたいなと思います。
これはもうみんなどんどん応援していこう、
とりあえず話すと長くなるんで、フォーミュラー日本とスーパー GT、
はい、
ググってください、
はい、ググろう、はい、ググろう、わかりやすい、便利な世の中だ、はい、
インターネット見れば何でも分かるん
で、いやでもこれはもう重大発表ですもんね、はい、もう2011年は日本でどんどん、
はい、
ね、挑戦していくということ
で、どんどんちょっとレースも日本のレースもやっぱり、うん、もっともっといろんな人に知ってもらいたいなっていうのもありますし、うんうんうん、
なかなかやっぱり触れる機会そのものが少なかったりしますからね、
なので、はい、まあ、そういうこともいろいろやっていけたらなと思いますし、どんどんなんかニュースになるようなことをしたいですね、うんうん、
はい、
という真面目な話で最後締めちゃったんですけど、
タイムマシン部としてもこれはもう応援させていただきます、もうなんつったってこんだけ仲良くなりましたもう最初 のお互いの目を全然合わせない感じが
だいぶ人見知りの出す減りましたよ、ね、
な、壁がずいぶん僕は業者がもう帰ったぐらいですよ壁ないですからね、もう嬉しいですね、いや、そういうことなんで、2011年は和樹選手はもう国内でどんどん挑戦していくということなんで、みんなもどんどん、ね、機会があったら見に直接見に行ったりとか、
ぜひサーキットにいらっしゃい、
行きましょう、応援
していきましょう、サーキットもね、ググれば載ってるんでちょっと田舎ですけど、
そういった情報は全部グーグルをね調べればもう全部出てくるから、どんどんみんなググってみよう、そしてここでなんとものすごい発表があるんですね、もうこれはちょっとすごいことですよ、1月の9日、まあ、このラジオで前々から宣伝していますが、富士スピードウェイでやるスーパーママチャリグランプリね、まあ、6時間か7時間ぐらいママチャリをこぎ続けるっていう正月早々何のためにって言ったら何かのためにっていう富士のすっごい寒いサーキット場でチャリをこぐっていうイベントになんと和樹選手が、この我々のグランプリ特集タイムマシン号で出場してくださるという、
よろしくお願いします、
本当にありがとうございます、来ていただけるんですか、
遊びに行きます、
走っていただけるわけですか、
走りますよ、なんだったらヘルメットかぶって走りましょう
かこれはちょっとすごいでしょ、事件だよもう完全に、僕のママチャリですから、ね、言っときます、
あ、マジで、僕個人の、
僕が普段ファミリーマートとか行く自転車屋のおっちゃんにチューブがガタガタだって言われたあのチャリ走る前にねフル整備が入るらしいから自転車整備に長けた人が今回来てくれて、完全に別にするってこの間
じゃあ安心
です
ね、
大丈夫です、だから大丈夫です、これ心配だって言ったのよ、もうプロの人から乗んない方がいいって言われるぐらいなんですけど、したら一回全部バラバラにしてくれるらしくて、パーツも全部変えるらしいんで、その点ご安心をということで、
もう思い切って走られます、
思い切って
買って知ったる富士スピードウェイなんで、
いや
あんな走ってるんで、
ああそうですよね、
はい、
じゃあ今度はもうママチャリという新しいものでぜひ挑戦、は
い、よろしく
してくださる
ということ、お願いいたします、
これはみんなもね放送本当に楽しみに、してもらいたいなというところで、もうお時間がだいぶギリギリな感じになってきてしまいました、いや今日は本当にありとあらゆる話で盛り上がっていただいて、本当にね僕はもう楽しかったです、
こちらこそ、
ありがとうございました、
楽しくしょうがないですね、
いやあと3時間ぐらいちょっとこの後
ちょっと ね
また見とかあそこら辺でまだまだ出てきそうだから
いくらでも出てきます、
ね、いくらでも出てくると思いますね、というわけで本日のゲストはレーシングドライバーの中島和樹選手でした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
いやね本当盛り上がったよねもう俺汗だくだったもん、終わった後 もう俺めちゃくちゃ好きなのが和樹選手の話の中でめちゃめちゃ好きなのが、あの野菜を牛が食べてんだから俺も食ってることなんだろうっていう、あのエピソードはもう最高だと思うよ。ほんといい方だったね。ほんと面白くてもいい人だったよね。もう嬉しかったのが、あとほら、あの机の上で何かを飛ばし合うのをやっぱり和樹選手もやってたんだ、小学生の時。そう、すげえ嬉しくて、あ、やっぱりみんなやんだなって、あの机の上コロシアム的な、まあ人によっては定規だったり消しゴムだったりなんかいろんなのあるけど、やっぱそう同じような遊びやっぱやってたんだなって。ミニ四駆もねやってたっていうし、ポケモンももうちょっとした俺のね噛み具合からね、わけのわかんねえスイッチに3人で、俺と和樹選手と笠原君の3人でポケモンパスタでなぜこんなに盛り上がるみたいな、相当盛り上がりましたけど、もう本当ありがとうございました。まあね、2011年は国内の、モータースポーツで活躍されるというね、もうどんどん頑張って挑戦していくということなんで、みんなもどんどん応援していきましょう。和樹選手はブログもやってらっしゃるということなんでね、どんどん、チェックしてみてください。そしてなんと富士スピードウェイのスーパーママチャリグランプリ一緒のチームで出てくれるっていう、もうすごいことになってるよね、今回のこのスーパーママチャリグランプリの企画も。そっちの方もぜひぜひ、皆さん楽しみにしてください。本当に和樹選手来てくださいましてありがとうございました。そして、後半の放送では皆様からの2010年、もう忘れたくて忘れたくてしょうがねえよエピソードをメールでいっぱいもらってますんでね、それをどんどん紹介していこうと思います。後半の方も、ぜひお聞きください。